パート3です。冒険遊び寺と子ども食堂について、りょうきさんに感じたこと、そして真の目的というか裏の目的についてお話を聞きたいと思います。
はい。
で、子ども食堂なんですけども、やっぱりこうとなんだみんなで楽しくバイバイやる、そのなんですか、土木作業じゃないけど、それでね、気使ったり何だしたりして楽しかったということもあったんですけれども、まあその先にどういったものをりょうきさんは考えてらっしゃるのか、そこら辺もちょっとお話をお聞きしたいんですけれども。
そうですね。前回話したように、そもそもの子ども食堂って子どもだけじゃなくて誰でも安心して自分の居場所としての場所を作りたいっていう思いから始まったらしいんですね。
はい。
で、そういう場所があると、例えば普段子育てでこういうこと困ってんだとか、こんなことをお宅でどうしてるみたいな話が、自然にできるんじゃないかなって、そういうこう雰囲気が生まれるんじゃないかなっていうことをこう願ってたんですね。で、実際お寺マルシェとかでも子どもたちが遊んでる時に、まあ、ママさんたちがコーヒー飲みながらなんかお寺の階段に座って、まあ、何やかに話してるわけですよね。で、あんまり普段の生活では出会わないママさん同士とか、まあ、お父さん同士とかもそういう場で出会って、うちでもこうなんですよねとか、いや、うちなんかこうですよみたいな話をしてるのを見てたんで、まあ、そういう場になればいいなと思っていたら、やっぱりいくつかそういうことが起きているのが、まあ、僕が見てる範囲だけでもありましたね。
それはまあ、明洞絵とかですね、小出洋子さんのやられてるテンプルっていう活動にもつながる部分があるんですけども、明洞絵についてもう少し詳しくお話をお聞きしたいんですけど。
はい。明洞絵は今年の3月に、今年は東日本大震災から数えると七回忌っていう年に当たるんだけども、その七回忌っていうものをどういうふうに迎えたらいいかというか、そのどういうふうにこう行ったらいいかということを考えたときに、まあ、お寺が今までのフォーマットで今までと同じ形で法要するっていうだけじゃなくて、もっと一般の人がやっぱり四回忌に向けてやっぱそれぞれの思いでなんか追悼をしたり、自分の人生について考え直したりする人っていうのはいっぱいいたわけだから、そこをお坊さんとかお寺っていう場と一般の人がこの四回忌っていうこうご縁でつながったらもっといいなと思って始めたのがその明洞絵 で、でその中でただ法要をして、まあ、例えばお焼香したり手合わせたりするだけじゃなくて、その後で東日本大震災っていうもので自分がどう何を思ったかとか、どんなことを感じたかっていうことをこうお互いシェアする時間っていうのを作ってたんですね。
はいはい。
そしたらやっぱりいろんなそれぞれがこう生きるっていうことについて、こんなこと考えたとか、こういうふうに苦しんだとか意図があって、それをお互いみんながシェアできて、あ、私だけじゃなかったんだとか、あ、そういうことを思った人もいるんだなとかっていうことが、特にお坊さんを交えてるから、自分だけで考えてるのとはまた違う側面から、それに対して僕もこうだったよとか、それってこういうことかもねみたいな、いろんな側面からのこう話が聞けて、聞き合って、これいい場所だなと思ってやったのがその明洞絵、で友人の小出洋子さんっていう方が、
はい、
いろんな会場でやってるテンプルっていう企画も、あれなんだっけ、本当の命について話そうか、あれは。
そうですね。まあ、テンプルっていう名前がついてますけれども、まあ、別に仏教イベントではなくて、
はいはいはい、
まあ、場所はお寺を借りてるけれども、そのお互いのその肩書きは関係なく、命について話し合うというイベント、
ね、
はい、
そうだね、
はい、
だから結局はトランプがどうとか政治経済がどうとか、あの海老蔵がどうとか、そういう話じゃなくて、いや、生きるってどうなのかなとか、あの特に子育てってそういうことを考えさせられるわけじゃないですか。
そうですね。
で、そういう本当の話ができる場って意外と少ない、
まあ、場所もそうですし、その人間関係
とか、ね、
やっぱそういうのを作る意味でも、その一緒に食事をしたりとか、
う
ん、ある程度まあ信頼のできるお寺っていう場所が開かれていればっていうことはあると思うんですよね、うん、
だってスポ少のさ、あの親御さんの集まりって命ってさーとはできないでしょな。
そうですね、
宗教的すぎるだろうっていう、う
ん、なるほど
でしょ、
うんうん、実際でもやっぱりそれを話したい人であったり悩んでる人ってたくさんいるっていうふうに感じてるんですけども、私も感じたことも最近出来事としてあったんですけれども、りょうきさんもあの坊主バーとかをやられたというか、
先輩じゃないですか。
いや、まあ、みんな実はいろんなところで皆さんやられてるんですけど、坊主バーみたいなイベントをやられたということで、そこら辺のちょっとお話も聞きたいんですけれども。
そうですね、僕は全然お酒も飲めないからあれだなんですけど、はい、その、まあ、友人と坊主バーっていう、まあ、バー形式の、まあ、イベントを開いて、そこでいろんな来た人がお坊さんと話ができる、うん、まあ、お酒を出すのが、ね、いい悪いっていう議論は一旦置いといて、
はい、
とにかくお坊さんと接点を持つっていうことはやっぱすごい大事だなと思って、うんうん、でてっきりね、あの下心じゃないけど、まあ、女性がね多いんじゃないかなっていう、うん、一応僕の下馬評だったんだけども、
はい、それなんですか、やっぱりイケメン坊主に相談に来る。
いや、まあだから僕イケメン坊主だとしたらやっぱ女性が来ちゃうかなっていう、
は
い、
あ、思ったんですが、
いやだけど実際は男女半数ぐらい来て、
はい、
しかもなんかね、こういう部屋の隅っこに相談部屋っていうのを仮に設けて、はい、本当ただこう布で仕切っただけなんだけど、はい、そこで個別にもし本当に込み入った話で聞いてもらうことがあったら聞きますよってことをやったら、結局僕は女性一人と おじさん二人の話をトータルで、まあ、2時間ぐらい聞いて全然ドリンク出せなかった、
ね、ああなるほど。いやでも本当に話し出すと1時間だとあっという間に行きますよね。
でね、ニーズがあるっていうのはね、うん、すごいでしょ。しかもおじさんにもニーズある。これすごいなと思ってね。
そうなんですよね、うん、あの私も実は高原というイベントにお手伝いに行きました、うん、あ、まあ、バー的なことで言うと、何回か前の、うん、あのポッドキャストで、
はい、
ここにあるのか、ね、
いや見せてみよう、はい、これです。
はい、それは高原ですけど、坊主バーはこの前3月11日に、うん、あの地元の八幡大使というところで、うんうん、あのバーで、まあ、トークイベントをさせていただいて、うんうんうん、でその後少しお話をさせていただいたんですけれども、
うんうん、
そのバーでもやっぱりあの話し出すとやっぱり私も聞きたいし、あの話したいという感じで、もう30分40分ぐらいは一人の方とと、うんうん、いう感じでした。それであの最近東京の中目黒の、うん、小学寺さんというところで行われた高原というイベントがあったんですけど、うんうん、そこのお手伝いに、うん、はい、行ってきました。5月の6日ですね、
はいはいはい、
7日、うん、でいろんなイベントが高原さんありまして、ですね、有名どころというとあれですけども、中野信子さんという脳科学者の方がいらっしゃるんですけど、うん、なんか一緒さん、うん、なんかこの人と対談したいなみたいな話、
ま
あ、してたと思うんですけど、中野信子さんってあの、うんうんうん、方がいらっしゃって、寛容と不寛容の間ということで、高原の代表の友光さんと、まあ、トークセッションというかトークをしてというイベントがあったり、落語のイベントがあったり、したんですけども、その中で私お手伝いさせていただいたのは、うん、お坊さんと話そうというイベントで、うんうん、今回は牧師さんも入れて、うん、お坊さん牧師さんと話そうというイベントのお手伝いさせていただきました。だいたいまあお坊さん10人ぐらいですね。で、あの1人15分までという時間を決めて、あのお一方や
っぱり
決めないと。
そうだね、
決めないとなんですね。それでまあ本当にいろんな話をあの好きにどうぞというような形式 で、まあ、私も時間が、あれだったんで、まあ、でも10人ぐらいですね。それでも15分形式の間で、まあ、休み時間入れたりなんだりで、やっぱりいろんな話ができて、まあ、ニーズがあるなということもそうですし、やっぱそういう場所を作って らないとなっていうか、うんうんうん、なかなかお寺行っていきなり話させてくれって、うん、それは難しいし、
うんうん
そうだね、何かの時に行ったついでに話せるぐらいの方が、うんうんうん、そういう気軽な感じで、
はい
う
ん、つい心が緩んじゃったみたいに、
いやがいいですよね。
ねえ、はい、あの話ができるっていうのがいいな
と、うん、どういう話したの？ちょっと今もちろん個人情報なのでどういう話をしたかっていうのは喋れないですけれども、まあなんだろう、すごい真面目に己と向き合いすぎてしまって逆に己が忘れられませんみたいな、こう真面目な系の方から、なんか周りの人から変わってるって言われるんですけど、確かに変わってるような気がするんですけど、それ気にしてないんですけど、それはおかしいですかねみたいな感じで、もう全然本人が気にしてないんだったらいいじゃないですかみたいなそうですよねみたいな感じで、楽しく、
はい、
話みたいな感じから、あとなんか平等に対応できないっていうことを悩んでる公務員の方、やっぱりこう人の好き嫌いももちろんそうだし、
うん、
いろんな方いらっしゃるから、うん、そのでも一応公務員として平等に対応したいっていう方とかですね、本当に、まあ、はっきりして全然お坊さんとじゃなくても話せることだよねっていうことではあるんですけども、
あでそこが面白いところなんだよね、 やっぱり、
うん、いやだからお坊さんだからなんだろう、葬儀の話をしなきゃいけないとか、
うんうんうん、
そのまあもちろん命の話とかみんなね大切なことではありますけど、
うんうんうん
うん、もういいんですけど、普通にやっぱり人となりを知ってもらう、うん、その意味でもこっちもいろんな情報を発信したいし、
うん、
聞いてほしいし、向こうもやっぱりまずそこからスタートだなっていう感じですよね、うんうんうん、なんかその今朝来てるから偉いお坊さんなのかっていうことではなくて、
うん、
一人の人間としてまず信頼できる人なのかっていう人間関係を築いて、うんいければいいなと思ってましたけれども、
うんうん、いや実際そこだよね、うん、本当に、うん、求められてるのは、
うんうん、どうなんですかね、昔は例えば葬儀の場所であったりそのお通夜であったり、まあ、単純にお寺っていうのはそういう場所だったとは思うんですよね、その世間話をしたりと
か、
やっぱり今はどうしても儀礼的なというか行事的な場所としてお寺が
うん、
なんだろう、お寺はそういうスタンスになってしまってるっていうことがあるとは思うんですけれども、
うんうんうんうん、
やっぱりちょっとそれは、まあ、そういうのがいいっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うんうん
う
ん、
やっぱりなんていうかお坊さん一人一人を知ってほしいなというふうには感じてました。
なんか落語なんかにもお寺さんよく出てくるけど、うん、そんなにリスペクトされてないよ
特にまあそうですね、
まあその良くも悪くも、はい、やっぱり生活の、うん、中にあるっていうか、うん、生活の中にあってこそ、
うん、
じゃああんたそんなにギャーギャー言ってんだったら、うん、坊さんのとこ行って話聞いてきなよみたいなことを神さんに言われるみたいな、うん、その程度の場所っていうかな、
うん、
なんかああいうのいいなと思いますよね、俺はね、
うん、
なんかお布施いくら持ってったら話聞いてくれんだろうみたいなさ今そういう感じでしょ。
ああそうかもしれない
です、ね、うん、
まあだから当たり前ですけどお坊さんも、ね、何万人と世の中にいて何万人、うんうんうん、10万人ぐらいいるんですか分かんないですけど、
うん、
いろんなお坊さんがいるのでぜひ自分のね、
うん、
自分の相性が合うというか、うんうん、話しやすい、ね、お坊さんを見つけて、うん、いろいろとコミットしていただければなと
思
っておりました。
と別にお坊さん全部がさ坊主ばやれとは俺は思わないけど、
はい、
少なくともなんか話しかけていいよっていうオーラでいることは可能かな。いや
そうですね、
いいんだよ、うん、話しかけてどうぞみたいな、
うん、こういうふうにねインターネット番組であったり、うんうん、いろんな座禅会を、ね、やってるお嬢さんもたくさんいらっしゃいますし、
う
ん
そうだね、
ぜひぜひアクセスしていただきたいなと、
うん、苦手な人はいいけどね。
ですね、
お坊さんだってい ろいろだからさ、
はいです、いろいろいらっしゃいますし、それこそハスの葉っていうお坊さん相談サイト
があり
ますけども、そこで来た質問で、なんか60歳になってもその性欲が衰えなくてどうしたらいいんですかっていう相談が来ましたと、うん、
すごいね。
いやすごいんですけど、それに対しても いや、答えれるお坊さんとそうじゃないお坊さんっていらっしゃるじゃないですか、単純に、
はい、
うん、で例えばそういうことに対して、まあ、得意っていうのもあれですけど、答えのが得意なタイプの方もいれば、うん、ちょっとそういう質問はちょっと答えたらどうしたらいいか分かんないなっていういろんなお坊さんがいらっしゃるんですよね、うんうんうんうん、だからそこら辺も含めてもうなんかお坊さんだったら全部答えてくれるわけではないので、
うんうんうん
う
ん、
うまくそこを使い分けるとか、うん、まあ、そういう相談すれば、うんうん、あ、そういう話だったら あっちの翔さんそういうの詳しいしとか、いろんなこうつながりが、横のつながりがありますから、ぜひぜひそういうふうに利用していただければなと思ってました。
ですね。
はい。どうですか、遊び寺子ども食堂に関してはこんな感じで。
あ、もう一個いい？
はい。
もう一個僕がね、感動したっていうか、いいなと思ったのが、
はい、あ、はい、
知らない子同士がやっぱ仲良くなる。
あ、
っていうのがいいなと思ったし、たまたまこの時はやっぱり人付き合いが苦手な子供が、うん、子供さんが、まあ、来てて、まあ、親御さんが曰くね、うちの子はあんまりこう友達とこう仲良くこう遊ぶっていうことが苦手かもしれないみたいなことを言ってたんだけど、たまたまうちの娘とその子が仲良くなってめっちゃ遊んでた一日中、
うん、
ですごい良かった。それで親御さんもすごい喜んでたし、まあ、うちの娘もどっちかっていうとちょっと一風流な子で、うん、みんなと仲良くっていうタイプじゃないんですよ、
うんうんうん、
だけどたまたまそういう気があって、子供同士が本当なんか伸び伸びと、もう本当に時間を忘れて遊んでたのが、ああいいなと思って、
うん、
なんか学校とか勉強とかそういう要素だけだと子供も自分の良さ発揮しできないっていうか、うん、しにくいじゃないですか、うんうん、けど遊びだったら何やってもいいから、なんとなくその子が得意なものがなんとなくこうできるっていうか、
うん、
で得意なこと好きなことを勝手にやってると、そういうことをやってる同士の子供がじゃあ一緒にやろうみたいになって、
うん、
いやこれは素敵だなと思って、
あ、
うん、これだけね、感動して皆さんにもちょっとシェアしたいなと。
なかなかそうですね、うん、まあ、学校以外のつながりであったり、
うん、
まあ、いろいろ習い事とかをしていれば他の学校の子どもたちとそういう触れ合う場もあるかもしれないですけども、
うんうん、
やっぱこう何かね、みんなで一生懸命なんかその同じ場所でやることでつながるっていうことって、
うんうん、
まあ、大人でもあるとは思うんですけどね、やっぱ子どものうちからそういう経験がすごい有意義なものであるっていうか、
うん
う
ん、
それで楽しいっていうふうに思える場所を提供できるっていうのはいいですよね、
うん、遊び上下ないしね、
あ、
勝ち負けとか、うん、優劣とかないじゃん、
うん、
だからいいかもしれないですね。
なるほど、
やっぱり。
じゃあまた今後の展開を、
はい、
なんか今後も予定あるんですか。
今週末5月28日、
はい、
田植えです。ちゃんと告知してないんだけども、
ちょっと放送ピクニック終わってるかもしれないですけど、
田植えとピクニック、
田植えとピクニック、
はい、やっています。
6月以降は、
あ、8月7、8、はい、1泊2日で冒険遊び寺、は
い、お泊まりですか。
お泊まりで
バージョン、
お泊まりバージョン、バーベキューか流しそうめんかやると思います。
いいですね、
はい、
じゃあそこら辺
は
ぜひ、
はい、8月なのか、
はい、
よろしくです。
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ、ここら辺で今回のパート、
はい、
終わりにして次のパートに移りたいと思います。はい、どうもありがとう
ございました。どうもです。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。